ソルトレイクシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから、マチッツ生徒イエスキリスト教会第189回年次総大会土曜午後の部会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれています。この部会の音楽はブリガム・ヤング大学の学生による聖歌隊がお届けします。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面により承諾なく、複製、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第二顧問のヘンリー・B・アイリン館長がこの部会の司会を務めます。兄弟姉妹の皆さん、マチッツ生徒イエスキリスト教会第189回年次総大会土曜午後の部会に皆さんを歓迎します。この大会を管理するラッセル・ M ・ネルソン大官庁の依頼により、私がこの部会の司会を務めます。会場に出席してくださっている皆さん、またテレビ、ラジオ、インターネットを通じて参加してくださっている皆さんにご挨拶申し上げます。同様に衛星中継を通じて世界各地のステークセンターで大会の模様をご覧になっている皆さんを歓迎いたします。この部会の音楽はブリガム・ヤング大学の学生による聖歌隊がお届けします。指揮はロザリンド・ホールとアンドリュー・クレーン、オルガン伴奏はリンダ・マーゲッツとボニー・グッドリフです。開会にあたり、聖歌隊が来ませ王の王を歌います。開会のお祈りは70人のブレント・ H ・ニリソン長老です。
Thank you. 愛する天のお父様、私たちは今日この場に集まり、このカンファレンスセンターや世界中のあらゆる場所で集まり、この末日聖徒イエス・キリスト教会の大会に参加することができることに感謝いたします。私たちはあなた様と、またあなた様の御子イエス・キリスト様を心から愛しています。また御子の贖いに心から感謝しています。また私たちに与えられている預言者や指導者に心から感謝します。今日は彼らから話を聞くことができますので感謝します。どうぞ彼らを祝福してください。また私たちが彼らから聞くべきことをよく聞くことができますように祝福してください。また世界中の神殿に心から感謝します。また世界中で奉仕してくださる宣教師たちに心から感謝いたします。どうぞ彼らがいつも守られ成功を収めることができますように祝福してください。またどうぞ御霊が私と共にありますように、私たちの心を開いて聞き、私たちが聞くべきメッセージをよく聞くことができますように祝福してください。イエス・キリスト様の御名により祈ります。アーメン。
ダリン・ H ・オークス館長がこれから賛意の表明のために教会の中央幹部、中央役員、並びに地域主住人の名前を提示します。その後、教会監査部実務運営ディレクターのケビン・ R ・ジャーゲンセン兄弟が年次報告を読み上げます。
兄弟姉妹の皆さん、これから教会の中央幹部、地域支住人、中央補助組織、会長会の名前を皆さんの賛意の表明いただくために提示いたします。預言者、聖権者、啓示者、末日聖徒イエス・キリスト教会の大官長として、ラッセル・マリオン・ネルソン、また大官長会第一顧問としてダリン・ハリス・オークス、大官長会第二顧問としてヘンリー・ベニオン・アイリングを支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方があればその意を表してください。十二所定員会会長としてダリン・ H ・オークスを、十二所定員会会長代理としてエム・ラッセル・バラードを支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。十二使徒定員会会員としてエム・ラッセル・バラード、ジェフリー・ R ・ホーランド、ディーター・ F ・ウクトドルフ、デイビッド・ A ・ベトナー、クインテン・ L ・クック、D ・トット・クリストファーセン、ニール・ L ・アンダーセン、ロナルド・ A ・ラズバンド、ゲイリー・スティーブンソン、デール・ G ・レンランド、ゲレット・ W ・ゴング、ウリセス・ソワレスを支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方はその意を表してください。大官長会顧問と十二所定員会を預言者、聖権者、啓示者として支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。もし反対の方がいれば同様にその意を表してください。次の方々を地域70人から解任することを定義します。ビクトリノ・ A ・バビダ長老、エルトド・バッジ長老、ピータイム・ジョンソン長老、ジョン・ A ・マキューン長老、マーク・エル・ペイス長老、ジェームズ・ R ・ラズバンド長老、ベンジャミン MZ タイ長老、これらの兄弟たちの熱心な働きに対して私たちと共に感謝を示してくださる方は手を挙げてその意を表してください。私たちは心からの感謝とともに、タート・アル・カリスター兄弟、デビン・ジ・デュラント兄弟、ブライアン・ケイ・アシュトン兄弟を中央日曜学校会長会から解任することを定義します。これらの兄弟たちの素晴らしい奉仕に共に感謝を示してくださる方は手を挙げてその意を表してください。 次の方々を中央幹部70人として支持するよう定義します。レーベン・ V ・アリオード、ホルヘ・ M ・アルバラード、ハンス・ T ・ブーム、エル・トッド・バッジ、リカルド・ P ・ヒメネス、ピーター・ M ・ジョンソン、ジョン・ A ・マキューン、ジェームズ・ R ・ラズバンド、ベンジャミン・ M ・ Z ・タイ、アラン・ R ・ワーカー。賛成の方はその意を表してください。反対の方はその意を表してください。次の方々を地域70人として支持するよう定義します。ソロモン・アイ・アリッケ、ギレルモ・ A ・アルバレズ、ユリウス・ F ・バリエントス、ダレン・ R ・バーニー、ジェームズ・ H ・ベッカー、ケビン・ G ・ブラウン、マーク・ S ・ブライス、エ・マルコス・キャブラル、ダンストン・ G ・ B ・ T ・チャダンブカ、アラン・ C ・ K ・チュン、クリスチャン・ C ・チグブンド、ポール・ N ・クレイトン、カリム・デル・ワレ、ドモン・ヒロユキ、メルナルド・ P ・ドナト、マーク・ D ・エディ、ザッカリー・ F ・エヴァンズ、ヘンリー・ J ・アイリング、サペル・ファラゴ・ジュニア、デビッド・ L ・フリシュクネクト、ジョン・ J ・ガレゴ、エフライン・R ・ガルシア、ロバート・ゴードン、マーク・ A ・ゴットフレドソン、トーマス・ハニー、マイケル・ J ・ヘス、グレン・ M ・ホームズ、リチャード・ S ・ハッチンズ、ティート・イバネズ、伊藤・アキノリ、ジェレミー・ R ・ジャッキー、ケリー・ R ・ジョンソン、クリストファー・ヒュンス・キム、H ・モロナイ・クライン、イノケ・ F ・クープ、スティーブン・チー・コン・ライ、ビクター・ D ・ラタロ、タルモ・レップ、イツコーダ・ロザノ、ケビン・ J ・リスゴ、エドガー・ P ・モンテス、S ・エフライム・ムサネ、ルイズ・ C ・D ・ケイロズ、イファノ・メザーナ・ラソーロン・ドレイベ、エドワルド・レセック、トーマス・ G ・ローマン、ラモン・ E ・サルミエント、ジョナサン・ S ・シュミット、ワイ・シカヘマ、デネルソン・シルバ、ルイス・スピーナ、カルロス・ G ・スフェルト、 ボイ・アール・タオオーリ、セルジオ・アール・バルガス、マルクス・ザルゼ。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。ありがとうございます。私たちはマーク・エル・ペースを中央日曜学校会長に、ミルトン・デ・ロシャ・カルマゴを第一顧問、ジャン・エリック・ニューマンを第二顧問として支持するよう提議します。賛成の方はその意を表してください。反対の方はその意を表してください。その他の中央幹部、地域70人、中央補助組織会長会を現在のまま支持するよう提議します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。ネルソン大官庁表明が記録されました。これまでの定義のいずれかに反対の方はご自分のステーク会長に連絡してください。兄弟姉妹の皆さん、皆さんの変わらぬ信仰と教会の指導者のための祈りに感謝します。新たな中央幹部70人と中央日曜学校会長会の方々は壇上にご着席ください。発表しました通り、ケビン・アル・ジャーゲンセンが教会の2018年と監査報告書を読み上げます。
愛する大官庁会の皆さん、教義と誓約第120章に記録されている啓示によって指示されている通り、大官庁会、十二使徒定委員会および管理ビショップリックで構成される10分の1配分評議会が教会基金の支出の確認承認を行います。教会の各部門は承認された予算方針および手続きに従って基金を使います。教会監査は資格のある専門家によって構成され、教会の他のあらゆる部門から独立しており、受領した献金、支出及び教会資産の保全に関して妥当な保証を提供するという目的のために監査を行う責任があります。監査の結果、教会監査として2018年度に受領した献金、支出及び教会資産はあらゆるものに関して教会の承認された予算方針及び会計実務に従って記録し管理されているという見解です。教会は予算内で賄い、負債を避け、必要時に備えて貯蓄するという教会に対して教えられている慣行に従っています。以上、謹んでご報告いたします。教会監査部、ケビン・アール・ジャーゲンセン、実務運営ディレクター。
これから聖歌隊が主イエスの愛にを歌います。歌の後、十二使徒定員会会長代理の M. ラッセル・バラド会長からお話を聞きます。バラド会長の話の後、70人のマティア・セルド会長老がお話しします。
愛する兄弟姉妹の皆さん、私にとっては信じがたいことですが、私がイングランドで伝道したのが71年前の1948年、カナダのトラント伝道部の伝道会長になって、妻のバーバラと私が子供たちをカナダに連れて行ったのが44年前のことです。カナダで奉仕していた1976年に70人第一定員会に召され、そして1985年、思いもよらず十二使徒に召されました。いつか解任されるそれまでの召しと違い、十二使徒の召しからの解任は現在のところ好ましい選択肢とは言えませんが、主からいただいた務めをすべて果たした後にのみその日が来るようにと祈っています。過去43年間の中央幹部としての奉仕と、天父の子どもたちにミニスタリングを行うという特権について考えると、御父がすべての子どもたちに平安と喜び、幸福を人生で見出してほしいと願っておられることがますます分かるようになってきました。人が存在するのは喜びを得るためであると預言者リーハヤは教えています。この人生で平安や喜び、幸せが失われる理由は、貧しさや戦争、自然災害であったり、仕事や健康、家族関係に予期せずして持ち上がった問題であったりと多くあります。地上での生活に影響を与えるこのような外的な力は、自分でコントロールできないものの、主イエス・キリストの忠実な弟子になろうと努力するならば、私たちは平安と喜び、幸せを見出すことができます。私の子供の一人がこう言ったことがあります。お父さん、火の境に入れるかどうか自信がないんだけど。私はこう答えました。天の御父が私たちに望んでおられるのは、日々最善を尽くすことなんだよ。兄弟姉妹の皆さん、来る日来る日も最善を尽くしてください。そうすれば天の御父が自分のことをご存知で愛してくださっていることが分かってきます。そしてそれが本当に分かったならば、皆さんの人生に真の目的と意味が生じ、皆さんは喜びと平安に満たされることでしょう。救い主は世の光としてこう言われました。私を信じる者は闇のうちにとどまらない。見よ、イエス・キリストとは父から与えられている名である。この名のほかには人に救いを与えることのできる名は与えられていない。それゆえ、すべての人は父から与えられているこの名を受けなければならない。サタンは人々を闇に導くと聖典は教えています。彼はイエス・キリストの光と真理を遮るためにどんなことでもします。リーハイが子どもたちに教えたように、悪魔はすべての人が自分のように惨めになることを求めているのです。天の御父の技であり栄光が人の不死不滅と永遠の命をもたらすことだとすると、ルシフェルの技は無給の惨めで不幸な状態に神の子どもたちを追いやることです。罪と背きは生活にあるキリストの光を弱めます。だから私たちは平安と喜び、幸福を与えてくれるキリストの光を浴びるために努力するのです。過去18ヶ月にわたり、主は預言者と使徒に霊感を与えて、いくつかの素晴らしい変更を実施されました。しかしながら、変更そのものを喜ぶあまりに、これらの変更の霊的な目的がなおざりになっているのではないかと私は心配しています。ジョセフ・F・スミスは何年も前にこう言いました。純粋でシンプルなイエス・キリストの誠の福音が回復されました。私たちには地上でそれを守る責任があります。そして彼は、この純粋でシンプルな誠の福音はキリストの救いの教義であると付け加えたのです。信仰箇条で預言者ジョセフ・スミスは、キリストの贖罪により全人類は福音の律法と儀式に従うことによって救われる ことを教えました。福音の第一原則には主イエス・キリストへの信仰、悔い改め、バプテスマ、聖霊の賜物、最後まで耐え忍ぶとあります。大官長の兄であるハイラム・スミスは、福音の第一の原則を述べ伝えなさい、繰り返し述べ伝えなさい、そうすればあなたは日々それらについての新しい考えが明らかにされ、さらなる光が与えられることに気づくでしょう。原則について一層深く知ることにより、それらを明確に理解することができます。そうすれば教える人に一層はっきりと理解させることができるでしょうと教えました。教会の霊的な目的を知るための最善の方法は、純粋でシンプルなキリストの誠の教えに従って生活し、さらに救い主の最も大切な次の2つの戒めを実践することです。あなたは心を尽くして真のあなたの神を愛さなければならない、自分自身を愛するように隣人を愛さなければならない。最も大切なこの2つの戒めに従うことで、さらなる平安と喜びを味わうことができます。主を愛して主に仕え、隣人を愛して仕えるならば、他の方法では感じることができない幸せを自然に強く感じるようになります。神を愛し隣人を愛することは、ミニスタリングの教義や家庭中心教会サポートの学習、安息日の霊的な礼拝、婦女教会と長老定員会の助けで行われる幕の両側の救いの技の基本です。これらはすべて神を愛し隣人を愛しなさいという神の戒めが土台になっています。これほど基本的でシンプルなことが他にあるでしょうか。純粋でシンプルな誠の福音の計画に従って生活すると、伴侶を亡くした人や孤児、孤独な人、病気の人、貧しい人を訪れる時間が取れるようになります。主と隣人に仕えると人生に平安と喜び、幸せを見出します。安息日のスケジュールの変更は、家庭中心教会サポートの福音学習と福音研究を強調しており、これは私たちの霊の更新の機会であり、家庭という囲いの中で神に献身する機会です。これほど分かりやすく基本的で深い意味を持つものがあるでしょうか。兄弟姉妹、家庭で福音を学び教えることは、人生で喜びと幸福を見出すための大切な方法であることが分かるでしょうか。安息日について主はこう言われました。まことにこの日はあなた方の労苦を解かれて休み、意図高き方に礼拝を捧げるように定められた日だからである。そしてこう付け加えています。あなたの喜びが満たされるようにするのである。喜びと祈りによりあなた方は感謝して楽しげな心と表情を持って、喜びの心と楽しげな表情を持ってこれらのことを行うべきである。この啓示に出てくるキーワードに注目してください。喜び、感謝、楽しげな心、喜びの心と楽しげな表情です。安息日を守ると笑みがこぼれるようです。ミニスタリングをより高く、より神聖な方法で行う際には、教会の集会に来るすべての人たち、特に新会員や訪問者を歓迎することがいかに大切か、よく考えてください。教会員は皆楽しく賛美歌を歌い、心と思いを開いて、聖餐の祈りの言葉によく耳を傾けるべきです。断食証会での信仰の証は、ビショップリックの一員が新会員、司会者としての最初に述べます。幸福の計画と純粋でシンプルなイエス・キリストの誠の福音に的を絞った短い証をするのです。他の人は皆この模範に従うべきです。単に話をしたり旅行団を分かち合うには、適切な場所が他にあることを忘れないでください。証をシンプルでキリストの福音に的を絞ったものにするならば、互いに証を分かち合うときに、キリストが精神を新たにしてくださいます。神を愛し隣人を愛することに焦点を合わせると、効果的なミニスタリングの仕方が最もよく分かるようになります。 端的に言うと、私たちがミニスタリングを行うのは天の御父とその子供たちを愛しているからなのです。ミニスタリングの努力はミニスタリングをシンプルにすることでさらに効果が上がります。最大の喜びは人生のシンプルな物事から得られます。ですから信仰と強い証を神の子供たちの中に育てるために与えられた変更にさらに付け加える変必要があると思わないように気をつけてください。集会を増やしたり期待することややるべきことを増やしたりして複雑にしないでください。シンプルにしてください。そのシンプルさにこそ私がこれまで話してきた平安と喜び幸福を皆さんは見出すのです。長年にわたる教会での主導の目的は手引き第2部にあるように明瞭かつ簡潔な成果です。指導者はどの会員にも必要な全ての真剣の儀式を受け、それに伴う制約を守り、生栄と永遠の命を受けるふさわしさを身につけるように励ましを与える。聖人に対し神殿の儀式を受けるふさわしさを身につけられるように聖人一人一人を励ます。先祖を探し出し彼らのために神殿の身代わりの儀式を受けるよう全ての聖人に教える。青少年に対しメルキゼレク神権を受け神殿の儀式を受け千人宣教師として伝道に出るふさわしさを身につけられるように、若い男性一人一人が準備できるよう助ける。神聖な制約を交わしてそれを守り神殿の儀式を受けるふさわしさを身につけられるように、若い女性一人一人が準備できるよう助ける。有意義な活動に参加することを通して青少年を強める。全会員、神権指導者、補助組織指導者、ワード評議会、ワード宣教師、専任宣教師、会員が改修、定着、活発化を通して個人を救い出し、家族と教会のユニットを強め、神権活動を活発にし、イスラエルを集合させる技にバランスよく取り組み、協力し合って働けるように助ける。また自立し家族を養い主の道にかなって貧しい人や助けの必要な人を支援するよう会員たちに教える。教会で奉仕することによって私は素晴らしい数多くの霊的な経験をするという祝福をいただいてきました。私は主がご自分の技を成し遂げるために主の教会を導かれることの証人です。これまで自分の能力をはるかに超えた導きを神から受けてきました。私が福音に従った生活から得てきた喜びはイエス・キリストの純粋でシンプルな誠の教義と福音を中心としたものでした。私はスペンサー・ダブル・キンボル大官長からラッセ・M・ネルソン大官長に至るまで預言者であり教会の大官長である6人の鍵と指示の下で奉仕してきました。その一人一人一人が神の選ばれた預言者であることを明かします。この預言者たちは教会とキリストの福音と教義に関する極めて大切な原則を教えてきました。ネルソン大官長は驚異的ペースで主の技を進めています。驚異的というのは使徒の中で唯一私より年長の 彼に私はついていくのが必死だからです。神権の鍵と神の預言者の街灯がネルソン大官長の上にあることを明かします。ネルソン大官長は純粋でシンプルな誠のイエス・キリストの福音を教えています。イエスはキリストでありこの教会は主の教会です。このことをイエス・キリストの御名によって明かします。アーメン。
愛する兄弟姉妹の皆さん、研究によってまた信仰によって学問を求めるようにと主は繰り返し告げています。私たちは論理的考察のみならず聖霊の導きと霊感により光と理解を受けることができます。この知識の源を私は常に得てきたわけではありません。妻と私は31年前新婚だった時に教会に入りました。 結婚して数ヶ月後、故郷のコロンビアから私の仕事のためにドイツに引っ越しました。私たちは若く、希望と期待を抱いており、興奮に満ちた幸せな時期でした。私が仕事に集中する一方、アイリーンはいつか何らかの方法で天からメッセージが届くと感じていました。そこで特別なメッセージを待ち望み、百科事典や掃除機、料理本、台所用品などあらゆる訪問販売員を家に入れていました。ある晩、妻はスーツを着た青年2人が玄関をノックし、2人を迎え入れるべきだとはっきり感じたと話してくれました。彼らは私も家にいるときに戻り、神について話したいと言ったそうです。これが待っていたメッセージなのでしょうか。宣教師が訪問し始め、私たちは聖文を読み、イエスが救い主、贖い主であり重要なお方であると知りました。すぐに私たちは制約を知らない赤ん坊の時にバプテスマを受けたことを残念に思いました。それでも再びバプテスマを受け会員になるため、まず教会についてよく知る必要がありました。しかし、モルモン書、ジョセフ・スミス、救いの計画について宣教師の言っていることが真実か、どうすればわかるのでしょうか。私たちは主の言葉からその身によって見分けられることを知っていました。そこで教会について調べ、論理的な目でその身を探し始めました。何が見えたかご紹介しましょう。苦しみや不幸だけでなく、喜びを感じるためにこの世にいることを理解し、友好的で幸せそうな人々や家族、有給の聖職者がおらず、会員自身が割り当てや責任を引き受けている教会、キリストと家族を中心とし、会員たちは月に一度断食して貧しい人や助けのいる人のために献金し、健康的な習慣が進められ、有害な物質を避けるように教えている教会、さらに個人の成長、教育、勤勉と自立が強調されていることに好感を持ちました。優れた人道支援プログラム、素晴らしい音楽と深淵で霊的な原則が分かち合われる総大会に感動しました。これらを見て非難すべき点は見つからないばかりか、見たすべてを気に入りました。それでもすべてを知っておきたかったので、バプテスマを受ける決意はできませんでした。しかし、その間も主は忍耐強く私たちを備え、論理的な思考だけでなく、心に語りかける御霊の静かな細い声を通して真理を見極めるべきであると気づけるように助けてくださいました。その声とその感覚を経験したのは、福音を学び始めて10ヶ月経ったある晩、モーサヤ書第18章を読んだ時のことです。互いに重荷を負い合うことを望み、慰めている者を慰めることを望み、心からこれを望んでいるのであれば、主の御名によってバプテスマを受けるのに何の差し支えがあろうか。モルモン書のこの聖句が心と霊に入り込み、バプテスマを受けない理由はないと知ることができました。この聖句で述べられていることが心の望みでもあり、重要なことであると悟ったのです。それは全てを理解することよりも大切でした。もう十分に知っていたからです。愛ある御父の導きの御手に頼っており、これからも導いてくださると確信していました。そういうわけで、その日バプテスマの日を決め、ほどなくしてバプテスマを受けたのです。その経験から何を学んだでしょうか。第一に、私たちがなれる姿をご存知で、そうなれるよう助けてくださる愛ある神を 完全に信頼するべきだということです。私たちは主が語られた次の言葉が深遠な真理であると確認しました。私はここにも少し、そこにも少しと教えに教え、訓戒に訓戒を加えて、それを人の子らに与えよう。私の訓戒を聞く者は知恵を得るので幸いである。私は受け入れる者にさらに多く与える。第二に、論理的な考察に加え、知識を得るためのもう一つの側面が導きや理解をもたらすということです。それは心と思いに語りかける主の聖なる御霊の静かで柔らかな声です。この原則を物を見る能力に例えてみます。神は肉体の目を私たちに2つ与えてくださっています。一つの目でも十分に見えますが、もう一つの目が別の視点を与えてくれます。両方の視点が脳内で一つに合わさり、周囲のものが立体的に見えます。同様に、私たちは肉体的、霊的能力を通して2つの情報源から知識を得ることができます。脳は感覚と考察を通して視点を生み出しますが、精霊の賜物を通して得るもう一つの視点があります。それは御父から直接もたらされ、最も大切で偽りのない視点です。しかし多くの人は御霊のかすかなささやきに気づかないのです。この2つの視点が組み合わさるとき、一つの全体像が真実をありのままに示してくれます。実際、人が頭で思い描いた真実が精霊から得る別の視点を通して欺きや誤りであると露呈することがあります。モロナイの言葉を覚えていてください。精霊の力によってあなた方は全てのことの真理を知るであろう。私が教会員としての31年間で学んだのは、もし論理的な思考だけに頼り、精霊のささやきや霊的な理解を否定しないがしろにするなら、一つの目だけで人生を歩んでいるようなものであるということです。比喩的に言って、私たちには二つの目が与えられています。両方の見方を組み合わせて初めて全ての真理と人生で経験することの真の全体像が見え、生ける御父の子としての自らの存在や目的を深く完全に理解できるのです。1年前、ネルソン大官庁はこのように言いました。導き、支持し、慰める、変わることのない精霊の影響力がなければ、これから先霊的に生き残ることはできなくなるでしょう。私は次のことを確かに知っています。愛にあふれる天の御父がおり、私たちは皆神の計画の一部としてこの地上に来ることに同意しました。イエスはキリストであり、生きておられ、私の救い主、贖い主であられます。貧しい農家の少年ジョセフは召され、偉大な預言者となり、聖なる真剣の鍵と力をと権能を持って時満ちる真剣時代が始まったことを知っています。モルモン書がイエス・キリストについての第二の証であり、家族は永遠のものと意図されていることを知っています。主イエスが、イエス・キリストが回復された主の教会を今日、生ける預言者ラッセル・ M ・ネルソン大官庁を通して導いておられると知っています。多くの尊い真理が神の助けを通して私自らを形成する霊的要素となってきました。私は主が私たちにこの素晴らしい人生を歩む中で、研究によって、また信仰によって得るよう望んでおられるさらなる教えを心待ちにしています。これらのことが真実であると知っており、イエス・キリストの御名により証しします。アーメン。
これから聖歌隊と全員で立って、救い主の主を歌います。歌の後、十二使徒展員会のニール・L・アンダーセン長老からお話を聞きます。 アンダーセン長老のお話の後、70人の和田隆長老とデビッド・ P ・ホーマー長老がお話しします。2人のお話の後、聖歌隊が癒しく生まれを歌います。松井聖徒イエスキリスト教会第189回年次総大会の模様をお届けしています。
十字架にかけられる少し前、イエスは裁きの広間にいるピラトの前に引き出されました。あなたはユダヤ人の王かと蔑むように尋ねるピラトに向かい、イエスはこう答えられました。私の国はこの世のものではない。私は真理について証しするためにこの世に来たのである。誰でも真理につく者は私の声に耳を傾ける。ピラトは皮肉を込めて尋ねました。真理とは何か。真理とは何かという質問は、今の世の宗教を信じない人にとって広く複雑なものかもしれません。 Google で真理とは何かと検索すると100万以上の回答が表示されます。従来の図書館の蔵書を全部合わせてよりも多くの情報が携帯電話で入手できます。私たちは情報型、意見型の社会に住んでいます。どちらを向いても心をそそり引きつける声が追いかけてきます。今日混乱に陥った多くの人々が2500年も前の哲学者の言葉を鵜呑みにするのも不思議ではありません。かつてプロタゴラスは若きソクラテスにこう言いました。あなたにとっての真理はあなたにとって正しい。正しく私にとっての真理は私にとって正しい。 イエス・キリストの回復された福音に恵まれている私たちは、完全かつ絶対的に正しい事柄が存在するとへりくだり宣言します。これらは全ての神の息子娘にとって同じ真理です。聖文は、真理とは現在ある通りの、過去にあった通りの、また未来にある通りの物事についての知識であると教えています。真理は過去と未来に目を向け、時間軸の小さな一点しか見えない私たちのものの見方を広げてくれます。イエスは、私は道であり真理であり命であると言われました。真理は私たちに永遠の命に至る道を示してくれますが、それは救い主イエス・キリストを通してのみ与えられるものです。他に道はありません。イエス・キリストは私たちにいかに生きるべきかを教え、ご自身の贖いと復活を通して私たちに罪からの許しと死後の不死不滅の機会を与えてくださいます。これは絶対的な真理です。主は貧富、有名無名、教養の有無は問題でないと教えておられます。むしろこの世の目的は、主イエス・キリストを信じる信仰を強め、悪を選ばず正義を選び、主の戒めを守ることにあります。私たちは科学や医学の革新を喜びますが、神の真理はそのような発見をはるかに超える素晴らしいものです。永遠の真理に反し、この世にはいつも神の子供たちの気を真理からさらそうとするまがいものがあります。サタンの言い分はいつも同じです。2000年前のサタンの言葉を聞いてください。あなた方はまだ見ていない物事を知ることはできない。また人がすることはどんなことも決して罪にならない。キリストのようなものが来るのは道理に合わない。あなた方が信じているのは愚かな言い伝えである。今日の私たちも同じようなことを聞いているのではないでしょうか。福音の回復に伴い、神は必要不可欠な霊的真理を学び知る方法を私たちにお与えになりました。聖文、個人の祈りと体験、生ける預言者と主たちによる勧告、そして全てのことの真理を知りを助けてくださる聖霊の導きを通して、私たちは真理を学びます。神の事柄は御霊によって真理を求めるときに知ることができます。パウロはこう述べています。神の思いも神の御霊を通してでなければ知るものはない。なぜならそれは御霊によって判断されるべきものだからである。マイケル・マーフィーによるこの作品をご覧ください。こちらから見ると人の目のオブジェだとは信じがたいかもしれません。しかし別の観点から見ると、アーティストによる美しい作品が見て取れます。同様に信仰の目を通すことによって神の霊的な真理が見えるのです。パウロは言いました。生まれながらの人は神の御霊の賜物を受け入れない。それは彼には愚かなものだからである。また御霊によって判断されるべきものだからであるから、彼はそれを理解することができない。私は先ほど話した通り、部長の話が言うことを知りませんでしたが、本当にその目というものは真理と結びついているものです。聖文、祈り、個人の体験、現代の預言者、そして聖霊の賜物により、私たちはこの地上の旅路に必要な真理についての霊的視野を持つことができます。家族、世界への宣言を信仰の目を通して見てみましょう。ヒンクレー大官庁は次のような言葉でこの宣言を世に出しました。私たちの方で皆さんに警告したいことがあります。真理という仮面をかぶった奇弁があふれており、倫理基準や価値観に対する欺瞞が後を絶たず、じわじわと世の汚れに染めていこうとする誘惑があまりに多いからです。宣言は次の言葉で始まります。すべての人は男性も女性も神の形に創造されています。人は皆天の両親から愛されている霊の息子娘です。したがって人は皆神の属性と神聖な行く末を受け継いでいます。これは永遠の真理です。 皆さんも私も偶然の産物ではないのです。私はこの言葉が好きです。前世で霊の息子娘たちは神を知っていて、永遠の御父として神を礼拝し、神の計画を受け入れました。私たちは生まれる前から存在しており、一人一人が永遠に個人として識別されているのです。この方法は完全には理解できないものの、前世における私たちの霊的な成長は現世における私たちの人となりとに影響を及ぼしています。私たちは神の計画を受け入れました。地上において困難や苦痛や悲しみを経験することを知っていました。また救い主が来られること、そしてふさわしさが証明されるときに私たちは復活し、とこしえに栄光をその神戸に付け加えられることも知っていました。宣言は単刀直入に述べています。私たちは宣言します。この世に命をもたらす手段は神によって定められたものです。私たちは断言します。命は神聖であり、神の永遠の計画の中で重要なものです。天の御父の計画は夫婦に子供を産むよう進めると同時に、これから生まれる子供たちを守るために声を上げるよう私たちに義務付けています。宣言全体を受け入れずに取捨選択するならば、私たちの永遠の展望は曇り、今ここでの経験に重きを置きすぎてしまいます。この宣言を祈りの気持ちと信仰の目を通して深く考えれば、いくつもの原則がいかに美しく結び合い支え合って御父の計画を明らかにしているかがよくわかるようになります。真理の重要な原則について、主の預言者が主の御心を宣言するとき、人によっては幾ばくかの疑問が残るのは驚くべきことではないでしょう。もちろん直ちに預言者の行為を拒絶する人もいれば、心からの疑問について祈りの気持ちで深く考える人もいます。そのような疑問は忍耐と信仰の目があればいずれ解消されるでしょう。もしこの宣言が違う世紀に掲示されたとしても、疑問はただ今日の疑問とは違う疑問があったことでしょう。預言者たちの一つの目的は心からの疑問を解消できるよう助けることです。ラッセル・M・ネルソン大官庁は大官庁になる以前にこう述べています。預言者は将来を見通します。サタンが私たちの行く手に設けた、あるいは将来設けるひどい危険を見ることができるのです。また預言者は従う意志を持って耳を傾ける人を待ち受ける大きな可能性や特権も予見します。大官庁会と十二使徒定員会が一致してあげる声には真理があり、霊的な力があることを証しします。私が生まれてから現在まで、家族の宣言で教えられる原則の多くに対する世の人々の考えは劇的に変わりました。私の10代の頃や結婚したばかりの頃、私たちが純潔の立法または締結の立法と呼ぶ性的な関係は法律上結婚している夫婦間でのみ許されるとする主の標準に世の多くの人が背を向けました。私の20代や30代の頃には人工中絶がより受け入れられるようになり、胎児を守るという神聖な義務に多くの人が背を向けるようになりました。最近では多くの人が結婚は男女間の神聖な結びつきであるとする神の律法に背いています。多くの人が主の定められた戒めに背くのを見るとき、カペナウムでの出来事を思い出します。救い主がご自身の神聖を宣言したところ、悲しいことに多くの弟子たちは去っていきました。そこでイエスが十二弟子に、あなた方も去ろうとするのかと尋ねると、ペテロが答えて言いました。主よ、私たちは誰のところに行きましょう。永遠の命の言葉を持っているのはあなたです。私たちはあなたが神の聖者であることを信じ、また知っています。年齢を問わず、自身の現状が家族の宣言の内容に必ずしもそぐわなくても、イエス・キリストの福音を忠実に守っている人々が大勢います。親の離婚に心を痛める子どもたち、友人に純潔の律法をバカにされる青少年、離婚し 伴侶の不貞に深く傷ついた男女、子供を授からない夫婦、伴侶が回復された福音を信じていない既婚の男女、さまざまな理由で結婚できないでいる独身の男女などです。私がとても尊敬する20年来の友人は、同性に惹かれる性質があるために結婚していません。彼は神殿で交わした誓約を守り続けています。また自身の創造性と職業的才能を開花させ、教会と地域社会で立派に奉仕をしてきました。最近彼は私にこう言いました。私と同じ状況にあって、この世で純潔の律法を守らないことを選ぶ人々を気の毒に思います。でもキリストは私たちに、世のものとならないように言っておられますよね。神の標準と世の標準は明らかに違うのです。世の律法は主の定めたものと異なります。神に喜ばれるためには信仰と忍耐、勤勉さが求められます。妻のキャシーと私の知人で、現在40代半ばの独身の姉妹がいます。彼女は職業的能力に優れ、ワードで素晴らしい働きをしています。彼女もまた神の律法を守ってきました。彼女はこう書いています。私は夫と子供に恵まれる日を夢見ていました。まだその日が来るのを待っています。私のような状況にいると、時々忘れられたかのように感じ、孤独になりがちです。でも私は自分にないものにではなく、自分に与えられているものと、どのように人を助けられるかに焦点を当てるようにしています。遠い親戚も含めた家族への奉仕と、ワードの中や神殿で行う奉仕が助けになってきました。私たちは皆大きな家族の一員なのですから、忘れられてもいませんし、一人ぼっちでもありません。あなたには私の状況がわからないという人たちもいるでしょう。私にはわからないかもしれませんが、ゲッセマネの園と十字架上での犠牲によって、確かにあなたの思いを理解しておられる方がいます。主を求め、その戒めを守るとき、主は皆さんを祝福し、一人では追い切れない重荷を軽くしてくださいます。主は皆さんに永遠の友と奉仕する機会を与えてくださいます。何より主は聖霊の強い影響力で皆さんを満たし、皆さんの努力が天に認められたことを知らせてくださいます。聖霊を伴侶とする機会、あるいは永遠の祝福を受ける機会を妨げる選択や考えは、いかなるものも考えるに値しません。私は救い主が生きておられることを知っています。主が本当に大切な全ての真理の源であり、ご自身の戒めを守る人々に約束された全ての祝福を成就してくださることを証しします。イエス・キリストの御名によって、アーメン。
天の御父は私たちを愛しておられます。御父は私たちのために完全な計画を備え、祝福を享受できるようにしてくださいました。私たちは皆キリストのもとに来て、回復された福音を受け入れるように招かれています。すなわちバプテスマを受け、聖霊の賜物を授かり、福音に忠実に生活することです。ニーファイは私たちがバプテスマを受けようと決意をすることを、細くて狭い道に入ると表現しています。また天の御父が私たちに備えておられる全ての祝福を受けられるように、キリストを確固として信じ、力強く進み、キリストの言葉をよく味わいながら最後まで耐え忍び続けるよう語りかけました。ニーファイはさらに、私たちがキリストの言葉をよく味わうならば、それは私たちがなすべきことを全て告げてくれ、敵対する者の火の矢に打ち勝つ力が授けられると教えています。私は若い頃、味わう、すなわち英語でご馳走をいただくという意味のフィーストとは、単に寿司などのご馳走を食べることだと思っていました。今ではご馳走をいただくことは、おいしい食事を味わう以上のことであると知っています。それは非常においしく、たくさんの食物をよく味わいながら、 喜び、養い、祝い、分かち合い、家族や愛する人々に愛を示し、神に感謝の気持ちを伝え、関係を築くという経験です。キリストの言葉をよく味わうときにも同じように考えるべきです。聖文をよく味わうとは単に読むことではありません。私たちに真の喜びをもたらすもの、救い主との関係を築くものとなるべきなのです。このことはモルモン書ではっきりと教えられています。リーハイの夢の中の木の実は人を幸せにする好ましいものでした。この実は神の愛であり、リーハイが今までに味わったどんな実よりもずっと甘いものでした。リーハイの心は非常に大きな喜びに満たされ、家族にも食べてほしいと思ったほどでした。味わうとき、心は感謝で満たされていれば何をどれだけ食べるかはあまり気になりません。リーハイの家族は荒れ野で生肉を食べて暮らしていましたが、ニーファイはこの困難な試練について主の祝福が大変豊かであったので、妻たちは強くつぶやかずに子供を産むことができたと述べています。よく味わうことには時に試したり味見をすることも含まれます。アルマは私たちの心に植えられた良い種について述べています。植えてみると私たちはその種が自分に良い気持ちを与え始めていることを実感するのです。すなわち悔い改め、神から生まれ聖霊に満たされるようにすることです。キリストの言葉をよく味わうことによりもたらされる祝福は力強く人生を変えるものです。皆さんの生活に取り入れるようお勧めしたいことが3つあります。1つ目に、キリストの言葉は私たちが啓示を受ける霊的な能力を伸ばし、生涯にわたって安全に導かれる上で助けとなります。キリストの言葉は民に正しいことを行わせるのに大きな効果があり、剣などよりも力強い影響を及ぼすとアリマは教えています。私は自分自身の試練に対処するために神の知恵を探し求めるとき、いつも神の言葉の力を試してみることで霊感を受け、賢明な決断を下せるようになり、誘惑に打ち勝ち、キリストを信じる信仰と周りの人々への愛が増し加えられるという祝福を受けてきました。ネルソン大官庁は次のように教えています。導き、支持し、慰める、変わることのない聖霊の影響力がなければ、これから先霊的に生き残ることはできなくなるでしょう。必要な啓示は私たちが言葉の力を試すときに与えられます。キリストの言葉は何にも増して力強い影響をもたらしてくれるでしょう。二つ目に、自分が何者であるか分からず自尊心を失うとき、聖文にある喜びをもたらす神の御言葉は自分が本当は何者であるかを知り、自分が持つ以上の強さを受ける上で助けとなります。私にとって自分自身が神の言葉だと理解できた瞬間はこの上なく素晴らしい経験の一つでした。10代前半の頃、私は救い主の教えを何一つ知りませんでした。初めて新約聖書を読んだ時、キリストの言葉は私の傷ついた心を本当に癒してくれました。自分が一人ではなく神の子供であることを悟り、キリストの贖罪により自分には無限の可能性があることに気がついたのです。エノスもキリストの言葉を深く考えることにより心が照らされた個人的な経験について話しています。エノスの霊は飢えを感じ、彼は造り主の前にひざまずき熱烈な祈りを捧げました。祈りを通してエノスは救い主について知るようになりました。私たちには大いなる価値があり、愛されていること、間違っても許しを受けられること、自分が本当に神の子供であることが分かったのです。3つ目に、私たちはキリストの言葉を通して人々の人生を高めることができます。キリストの言葉はエノスにとってかなった時と場所において彼の心に触れました。同じように主はご自分の務めを果たされ、私たちが福音を伝えたいと願う人々の心に触れてくださいます。私たちの多くは福音に耳を傾けるよう誰かを招いた際、望むような結果が伴わなかったために落ち込んだ経験をしたことがあるかもしれません。結果がどうであれ、主は口を開き人々に福音のメッセージを分かち合うよう私たちを招いておられます。2年前、主は私の愛する母の心に触れてくださいました。それが助けとなって、母はバプテスマの儀式を受ける決意をしたのです。私は35年近くの間その日が来るのを待ち望んでいました。母の決意を助けるべく 教会の多くの会員たちはキリストがなされたように真のミニスタリングをしてくれました。ある日曜日、自分は教会に行くべきだと感じた母はその促しに従いました。最前列に座り、聖餐式が始まるのを待っていると4歳の男の子が母の前に立ち、母を見つめました。母はにっこりと男の子に挨拶しました。するとその小さな男の子は突然母の前から立ち去り、自分の席に戻りました。この男の子は自分の席から何かを手に取り戻ってくると、母に賛美歌を渡して自分の席に戻りました。母は礼拝堂の椅子に賛美歌が一つ置きに置いてあったのに気がつきました。母にとって自分の隣の椅子に置いてある賛美歌を取るのは容易なことでした。しかしながら母は男の子が家庭や教会で身につけてであろう純真で親切な行いに非常に感銘を受けました。母にとって素晴らしい経験でした。母は救い主のもとに来て主に従うよう神が自分を招いておられるという強い印象を受けたのです。母はバプテスマを受けるべきだと感じました。この小さな男の子は神の言葉に従って生活し、隣人を愛するためにただ自分にできることを行っていたのです。彼の思いやりは母の心に重要な変化をもたらすきっかけとなりました。キリストの言葉はまだ主を見ていない人々の心に深く触れ、その目を開くことでしょう。エマオへ向かう道中、二人の弟子はイエスと共に歩きました。悲しみに暮れる彼らは救い主が死に打ち勝たれたことを理解していませんでした。嘆きの中、彼らは生きるキリストが自分たちと共に歩いておられることに気づかなかったのです。イエスは聖書全体にわたりご自身について記してあることを解き明かされましたが、主と共に座りパンを裂くまで弟子たちは主が復活された救い主であることが分かりませんでした。それから彼らの目が開けたのです。私たちまたは友人、同僚、隣人が主と共に食卓に着きパンを裂くとき、私たちの理解の目は開かれることでしょう。弟子たちは主が聖書を解き明かしてくださったとき心が燃えたと述べました。これは私たちに当てはまります。私たちが御言葉を受けるべく心を備えるなら、いつでもどのような場にあってもキリストの言葉をよく味わうことができることを証しします。キリストの言葉をよく味わうことで命の糧となる啓示がもたらされ、自分が何者であるかを再認識し、また神の言葉である自分の価値を再確認し、私たちの友人をキリストのもとに永遠の命へと導くことができるのです。ニーファイの言葉を結びとします。あなた方はこれからもキリストを確固として信じ、完全な希望の輝きを持ち、神とすべての人を愛して力強く進まなければならない。そしてキリストの言葉をよく味わいながら力強く進み、最後まで耐え忍ぶならば、見よ、御父はあなた方は永遠の命を受けると言われる。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Earlier this morning, my wife's brother gave her a note.
今年の初め、私の妻は兄弟にノートをあげました。そのノートには、手紙には、私の愛する母親、今日証を述べなかったことをごめんなさいとありました。しかし愛しています。ナンシーというふうに手紙が書いてありました。昼食行った時にそれを私は興味深いと思いました。私が座った時にネルソン大館長にの手紙を書きました。今日話をしませんで、すいませんでした。でも愛していますよというふうに書こうかと思いました。でもそうするべきではないと感じました。ですので、またすべて話された証に私の話もメッセージも加えたいと思います。何年も前に私は新人パイロットの操縦する小型飛行機に乗っていました。旅も終わりに近づき、着陸の許可がおり、飛行機が地面に近づいた時、コックピットから上昇せよとの警告音がしました。経験豊かな副操縦士が滑走路から離れた下の方向を指さし、今だと操縦士に言いました。飛行機は左と下に向かって急旋回し、それから適正な高度まで上昇し、改めて着陸体制に入り直すと目標地点に無事に着陸したのです。後に別の飛行機に離陸の許可が出ていたことを知りました。もし警告音の指示に従っていたら、別の飛行機の進路に接近していたことでしょう。 この経験から私は人生での重大な瞬間には関心を引こうとする相反する声が聞こえることと正しい声に聞き従わなければならないという2つの教訓を得ました。私たちは多くの声に囲まれて生活しています。ニュース速報やツイッター、ブログ、ポッドキャスト、音声アシストの助言の声が次々と押し寄せる中で信用できる声を識別することは困難です。大多数が支持していることに真理の源があると考え、そこに人生の導きを求めることもあれば、2つものの間に迷い、冷たくもなく熱くもない状態を選ぶこともあれば、都合の良い方に従ったり、一つの声や論点にだけ耳を傾けて導きを求めたり、自分の思考力にだけ頼ることもあります。これらの手段が助けとなることもありますが、確実な手段でないことを経験が示しています。大多数の意見が常に最善だとは限りませんし、2つの意見の間で迷っていては何も進みません。都合の良さは最も大切なことにはつながらないですし、一つの声や論点に固執することで視野が損なわれることがあります。自分の思考力だけに頼ると知的観念が強すぎて思いが鈍くなってしまいます。注意していないと間違った声に誘われ、福音の中心から外れて信仰を維持できなくなり、虚しさ、辛さ、そして不満のみ感じるようになります。例えと聖典の中から説明したいと思います。登山家たちは8000メートル以上の高地を死のゾーンと呼びます。生命を維持できる酸素が十分にはないからです。同じように霊的な死のゾーンもあります。信仰とは縁遠い場所に長くいると、初めは良い導きであるように思われる声が必要な霊的酸素を奪います。モルモン書にはコリホルの例があります。彼が人々から大いに慕われたのは、彼の教えが肉の思いに心地よいからでした。親や預言者たちが教えている愚かな言い伝えは自由を制限し、無知のうちに留めようとするもので、人は自分の思い通りに行う自由があり、戒めは都合よく考案された制限でしかないと主張しました。コリホルからすれば、イエス・キリストの贖罪を信じることは目に見えず実在しない存在を信じる妄想により精神がおかしくなっていることの証拠でした。コリホルは大裁きつかさの大祭司のもとに連れてこられました。彼は立ち上がって大言壮語し、指導者を批判して印を示すよう要求しました。印が与えられ、彼は撃たれて物が言えなくなりました。コリホルは自分が欺かれていたと気がつき、無駄にしてきた貴重な真理を思い嘆きました。私は前から知っていました。コリホルは物乞いとなり、やがてゾーラム人の一団に踏みつけられて死んでしまいました。この物語の最後は内省の言葉で締めくくられています。また悪魔は終わりの日には自分の子らを助けようとせず、速やかに地獄に引きずり込むということも私たちにわかるのである。天の御父は私たちにより良いものを望んでおられるので、私たちが御声を聞けるようにしてくださっています。多くの場合、私たちは聖霊から与えられる心の思いを通じて御声を聞きます。聖霊は神界の第三のお方で、御父と御子について証しし、すべてのことを教え、なすべきことをすべて示すために使わされました。御霊は異なる方法で人に語りかけ、同じ人であっても場面によっては異なる方法で語りかけることもあります。ですから御霊の語りかける方法は生涯学び続けるものです。時に御霊は小さいながらも力強く心の中まで貫く声で語りかけます。またある時には御霊の思いが私たちの心を締め、私たちの気持ちに重くのしかかっていることもあります。胸が内から燃えることもあれば、場合によっては心を喜びで満たし、思いを照らし、混乱している私たちの心に平安を告げることもあります。私たちは多くの場所で神の御声を見出すことができます。祈りや聖文研究、教会に出席するとき、信仰に関する話し合いに参加しているときや、神殿に参入するときに御声を見出します。この総大会でも御声を見出すことでしょう。今日私たちは15人を預言者、聖剣者、啓示者として支持しました。彼らの冷静と経験から来る独自の視点を私たちは切に必要としています。 彼らのメッセージは見つけやすく明確です。世に受け入れられるかを否かを問わず、神が私たちに伝えたいことを告げます。御声を見出すそのような場面を一つだけではなく、より多くの場面で御声を求めると良いでしょう。そして御声を聞いたらそれに従う必要があります。使徒ヤコブはこう言って述べています。御言葉を行う人になりなさい。ただ聞くだけのものとなってはいけない。ホンソン大官庁はかつてこう教えました。私たちは心を澄ませて待ちます。あの静かな細い声に耳を傾けるのです。御霊が語られるとき、賢い人男女は従います。導きを与え仕事を始めたばかりの頃、私と妻は業務上の変更を受け入れるか尋ねられました。当時の私たちには実に大きな決断に感じました。よく検討し断食し祈りましたが、答えはすぐに来ませんでした。最終的に私たちは決断を下し前進しました。そうすると心も落ち着き、その決断がこれまで下した決断の中でも最善のものだったと知りました。結果、時に答えが遅く来ることもあると学んだのです。それは答えが必要ではない、あるいは私たちが自ら決断できると神が信頼しているからです。リチャード・ G ・スコット・チョルはかつてそのような時は感謝すべきであると教え、こういう約束しました。ふさわしい生活を送っており、その選択が救い主の教えと一致していて、そして行動を起こさなければならないのであれば、信頼を前胸に前進してください。間違った決定をしている場合は、神は警告的な気持ちを与えないまま、皆さんが進みすぎてしまうのを黙って見ているようなことはされません。私たちはあらゆる声の中からどの声に従うのか決める必要があります。この世が提唱する信頼できない声に従っていくのでしょうか、それとも天父の導きの声に得る必要な努力をして危険から身を守るのでしょうか。私たちが御父の御声を熱心に求めれば求めるほど聞くことも容易になります。それは御父の御声が大きくなるからではなく、私たちの聞く能力が増すからです。救い主は私たちがもし訓戒を聞き、御父の勧めに耳を貸すなら、さらに多く与えられると約束されました。これが各個人に与えられた約束であり、真実であることを証しします。1年ほど前、私の兄は悲劇的な自動車事故で亡くなりました。兄のジョンが若い頃は将来の成功は約束されているようなものでした。年齢を重ねるにつれ、兄の肉体を蝕まれ、心もバランスを失い、生きることが難しくなりました。望んでいた癒しはこの世の生涯で与えられませんでしたが、兄は信仰を固く守り、最後まで最善を尽くして耐え続ける決意をしていました。兄は完全な人ではありませんでした。でも何がそこまで耐える力を与えたのか、私はずっと考えてきました。批判的なグループへ誘われても、兄はそれを選びませんでした。むしろ最善を尽くして福音を中心として生きることを選んだのです。そこに主の御声を見出せること、教えを受けることができることを知っていたからです。兄弟姉妹の皆さん、無数の声があふれる世にあって、天の御父は私たちが御声を聞き、それに従うことができるようにしてくださったことを証しします。私たちが熱心に努めるなら、神と御子が御子が私たちの求める導き、必要とする強さ、望む幸福を授けてくださいます。イエス・キリストの御名により、アーメン。
この午後の部会でお話ししてくださった皆さんと美しい音楽に感謝します。今晩山岳部夏時間の午後6時からカンファレンスセンターで真剣部会があることを兄弟の皆さんにお伝えします。ミュージック&スポークンワードの全国放送は明朝山岳部夏時間の午前9時半から10時までです。日曜午前の部会はその直後に始まります。この部会の最終話者は十二使徒天会のジェフリー・R・ホランド長老です。ホランド長老のお話の後、聖歌隊が主イエスよ愛もてを歌い、この会を閉じます。閉会のお祈りは中央諸島教会会長会第一顧問のリサ・ハークネス姉妹です。
私はその涙を見るまで平常心でいられたのですが、この聖歌隊の方々の涙を見てとても心に触れました。バプテスマのヨハネが水辺から見上げてバプテスマを受けるのを待ちきれない様子の群衆の後方に目をやると、遠くにいとこであるナザレのイエスがバプテスマを受けようとしっかりした足取りでこちらに歩いて来られるのが見えました。ヨハネは敬意を込め、しかし近くにいる人たちによく聞こえるように称賛の言葉を述べました。その言葉は2000年後の私たちを今なお感動させます。見よ、神の子羊。イエスに先駆ける者として昔から予言されていたこの人がイエスのことをエホバとも救い主、贖い主、神の御子とも呼ばなかったことは明記すべきことです。そのすべてがふさわしい称号であったにもかかわらず、ヨハネは民の宗教上の伝統の中で最も早い時期の、おそらく最も広く知られていた象徴的な故障を選びました。堕落した世界と、その世界の堕落したすべての人の罪と悲しみの贖いとして捧げられる犠牲の子羊の象徴を用いたのです。その歴史について少し話しさせてください。エデンの園を追われた後、アダムとエバは過酷な生活を送ることになります。私たちのために死すべき状態と現世の生涯の扉を開き、自分たちの不死不滅と永遠の命の扉を閉ざしたのです。自分の意思で選んだ背きのために、彼らは今や肉体の死と霊的な追放を受け、長い期間神の御前から締め出されました。どうすればよいのでしょうか。彼らがこの状況から逃れる方法はあるのでしょうか。この二人が園にいた時に受けていた指示をどこまで記憶に留めることが許されていたのかは定かではありませんが、彼らは神への犠牲として清らかで傷のない子羊、群れのオスのウイゴを定期的に捧げるべきことは覚えていました。後に天使が訪れ、彼らの犠牲は来たるべき世の救い主が彼らのために捧げる犠牲の余計であり余興であることを説明し、こう告げました。これは御父の一人子の犠牲の雛形である。したがって悔い改めて、いつまでも御子の御名によって神に呼び求めなさい。幸いなことに逃れるどころか それ以上の道が備えられていました。前世の天上の会議で神はアダムとエヴァ、そして全人類に清らかで汚れのない長子、使徒ヨハネが世の初めからほふられた神の子羊と後に述べるお方から助けが与えられると約束しました。アダムとその子孫は象徴の子羊を現世で捧げることによって油注がれたお方であるイエスの贖いの犠牲に対する理解とその必要性を示したのです。後に荒れ野の幕屋がその儀式を執行する場所となり、その後ソロモンが建てた神殿がその場所となりました。不幸なことに、心からの悔い改めと信仰生活の象徴である傷のない子羊を捧げるこの儀式は、旧約聖書の多くの記録から明らかなようにあまり効力を発揮してはいませんでした。その犠牲に伴っているべき道徳的な決意は、血液が石の上で乾くように時折長続きしなかったのです。最初の世代であるカインの弟アベルを殺す手をとどめるには至りませんでした。このような試練と混乱が何世紀も続いたのですから、ついにイエスがお生まれになった時、天の御使いたちが喜びの歌を歌ったのも不思議はありません。長い間約束されてきたメシアがおいでになったのです。それから短いこの世での務めを果たされた後、杉越のすべての羊の中で最も清らかなこのお方は、主の晩餐の聖餐を定め、ご自分の死に弟子たちを備えさせられました。この聖餐はエデンの外で定められたより個人的な形式の儀式です。これにも捧げ物があります。犠牲が関係しています。しかし象徴的な意味があり、羊の遺言の血を流すことよりさらに深く、さらに内省的で個人的なものです。救い主は復活された後、ニーファイ人にこう言われました。あなた方はもはや血を流すことを私への捧げ物としてはならない。あなた方は打ち砕かれた心と悔いる霊を犠牲として私に捧げなさい。打ち砕かれた心と悔いる霊を持って私のもとに来る者に、私は火と聖霊によってバプテスマを授けよう。それゆえ悔い改め救われなさい。愛する兄弟姉妹の皆さん、喜ばしくも家庭での福音学習の比重を増やすように新たに強調されましたが、私の誠実に祈りの家に行って聖式を捧げるよう今なお命じられていることを覚えておく必要があります。家庭中心の福音学習の時間を作るほかに、日曜日の礼拝の変更も集会スケジュールの複雑さを軽減することが目的です。それによって主の晩餐の聖餐にしかるべき重点を置き、それを神聖で明快で広く認められた毎週の礼拝の中心にするのです。キリストは全人類の罪と悲しみをたった一人で背負うことによって心が打ち砕かれ亡くなったのです。私たちはこのことをできる限り個人的な方法で覚えておかなければなりません。致命的な重荷の一部を貸したものとして、私たちは安息日のこのような時間に畏敬を示す必要があります。ですから私たちは集会に集うよう奨励されているのです。敬虔な思いを持ち、神聖な儀式に参加するのにふさわしい服装で早めに来て出席するようにしてください。日曜日の服装は現在その意味を少し失っています。それは自分が礼拝しに行く主に敬意を示すものです。私たちは時と場所に合わせた身だしなみと服装の伝統を回復すべきです。集会に
遅れた場合の生産のパスに関して言えば、子供やおやつ、おむつ用バッグを抱えて悪戦苦闘し、来れただけでも幸いな母親たちに生産を取ることは当然のごとく許可されます。さらに安息日の朝に自分の牛が沼にはまってしまう人がいるかもしれません。この後者の場合は時折の遅刻は理解できますが、牛が毎週日曜日に沼にはまってしまうようであれば、その牛を売るか沼地を埋めることを強く勧めます。同様に使徒として私たちは教会堂の神聖な場所での騒音を減らすようお願いいたします。私たちは雑談が大好きですし、それはするべきことで、教会に出席する喜びの一つです。しかし礼拝のために奉献された特別な場所では望ましくはありません。祈りや啓示や平安があるはずの場所に時折騒がしく敬虔でない態度が見られることに、教会員でない訪問者がショックを受けるのではないかと私は心配しています。それはおそらく天でも驚かれていることでしょう。管理役員が生産会の始まる前に時間のゆとりを持って壇上に着席し、前奏曲に耳を傾け、見習うべき模範を他の人たちに示すならば、生産会は敬虔なものになるでしょう。壇上が騒がしいようであれば、会衆が騒がしくても無理はありません。私たちは礼拝の精神から思いをそらす発表をしないようにしているビショップリックを称賛します。ザカリアのような古代の主の神殿で祭司が犠牲を捧げる特権に預かるのは生涯でただ一度だけでした。私個人的な意見としては、そのような犠牲を捧げようとするまさにその時に、聖壇の前で一息ついて6週間先に開催されるパインウッドダービーのような楽しい活動の締め切りをお知らせする姿を思い描くことはできません。兄弟姉妹の皆さん、主が定められたこの時間は1週間の中で最も神聖な時間です。戒めによって私たちは教会で会員が最も一般的に受けている儀式のために集まります。それは杯を取り除けられるかお尋ねになったお方を記念するものです。そのお方が杯を飲まれたのは、ひとえに私たちのために身を引けないことをご存知だったからです。聖餐のカップがその時の杯を象徴することを思い出し、それが自分に手渡されることを考えると良いでしょう。それが若い人たちによって私たちに配られているのです。神聖な時間が訪れて主に犠牲の贈り物をするとき、私たちの罪と弱点は消えてなくなります。そのために集まっています。しかし周囲にいる打ち砕かれた心と悔いる霊を持つ他の人たちに気を配るなら、このような悔い改めはさらに確実なものになるでしょう。聖餐式が始まってから遠くない席に涙を浮かべた人、また心で涙している人がいるかもしれません。私たちは慰めのパンの一切れと思いやりの小さなカップをそのような人に差し出せるでしょうか。聖餐会に出席していない涙し苦しんでいる会員に対してはどうでしょうか。彼らが贖いの力に預かれるような行動を私たちが取らなければ、来週もその人は来ないのではないでしょうか。そもそも教会の会員でない兄弟や姉妹に対してはどうでしょうか。
この世には教会の内外を問わず苦難は尽きることがありません。どの方向を見ても耐え難いような苦労をしている人や終わりのないような心の痛みを持つ人が必ずいるでしょう。いつも恩子を覚える一つの方法は、重荷を負っている人の重荷を共に負い、取り乱している人の傷を和らげるという主の終わりのない技に、偉大な医者である主と共に携わることです。愛する友人の皆さん、毎週全世界で一つとなって私たちが望んでいるように、キリストの荘厳な贖いの犠牲に対して神聖な感謝の念を深めるときに、主の悲しみ知りて泣きという思いを聖餐の聖壇に捧げることができますように。そして内省し祈り、誓約を更新するときに、その神聖な瞬間から苦しみに耐え、なお讃えんという気持ちになりますように。このような忍耐と称賛、このような清さと希望が得られるよう、許しの尊いパンを裂き、贖いの聖なるブドウ酒を注がれたお方、すなわちイエス・キリスト、偉大で慈悲深い神の子羊の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。
愛する天のお父様、私たちあなた様の息子と娘は経験に心から感謝をいたします。そしてまたこの霊感される素晴らしい総大会のセッションに感謝いたします。与えられたメッセージと、そして音楽と、そして証に感謝します。私たちに対するあなた様の愛を感じることができました。私たちが啓示の続くこの時代に生きておられること、そして預言者がラッセル・M・ネルソン大館長と、その他のあなた様が預言者、啓示者、預言者として、政権者として召された方々に教えられることに感謝をいたします。そしてあなたの愛する御子イエス・キリストの愛と、そして贖いの力に感謝をいたします。私たちは御子を愛しております。そしてまた今日私たちが学んだことが、私たちを真の弟子となることができるように助けることができますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
This has been a broadcast of 町立聖徒イエスキリスト教会第189回年次総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれました。この部会の音楽はブリガム・ヤング大学の学生による聖歌隊がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面により承諾なく、複製、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。